もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、79歳です。
79歳。結婚してます？
いえ、もう離婚して一人。
あ、そうですか。何年前ですか、離婚したの？
40年前
です。お子さんは？
50歳と52歳。息子2人。
息子2人です。あ、今別に住んでるんですね。
別に。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
あの、生まれてから15歳、中学3年卒業するまで、
はい、
あの父親が食事制限してたんです。
はい、食事制限ってのは具体的にはどういうことですか？
あ、食べさせない。あまり
食べさせない。
はい、ほんの少しだけ。もうあの、やっとこう生きてるっていうぐらいの、生き続けてるぐらいの食事。
あ、はいはいはいはい。ということは、もう物心ついた時から十分食べたっていう経験はないわけです。
ないんです。はい。
で、中学3年を卒業して、それからどうなったんですか？
それからもう食事制限はもう終わりにして。
終わりにしてっていうのは、
もう普通に食べられるようになった。
父親と別に住むようになったんじゃなくて、引き続き父親と一緒にいたの？
あ、そうです。あの、21歳まで。
21歳まで一緒。
その時父親亡くなりましたから。
その15歳ですね。
はい、父親が急にもう食事制限はいいということで、普通に食べていいよって。
で、あなた兄弟は？
あ、兄弟は6人。
6人。で、あなたは何番目ですか？
下から2番目。
下から2番目、
はい、
で、食事制限以外にですね、
はい、
あなたにだけ特別にされたことっていうのはないですか、この6人の中では
？ないですね。もうみんな無関心っていうか。
はいはいはい。お母さんは？
もう無関心。
そうするとお母さんはあれですね、あなたが食事制限されていたことについて、
はい、
それを黙って見ていたということですね。
黙って見ていた。
うん。
で、その16歳上の姉も黙って見ていた。周りは全部。
そうすると6人ということは8人ですよね。
あ、はい、家族が。
家族8人が、はい、食事は一緒だったの？
だから食事するときは、
うん、
私は一人外に出されるんですよ。
あ
の、量が少ないので、食べるのが5秒ぐらいしかかからないので。だから、あと食べてるのをじろじろ見て、欲しそうにしてるっていうところがかわいそうって言って外へ出される。
外へ出される、
ね。で、あとでみんな終わったら、
うん、
私一人呼ばれて、で、父親の前で食べる。
父親の前で食べる。
前で向かい合って、
お父さんと向かい合って。
はいはい
はいはい。
で、もう涙がポロポロ流れてくる。
それをお父さんは見てるわけです
ね。見て、泣くなってどうなる。
ああ、泣くなってどうなるのね。うん、
はい。だからもう我慢しながら、だから喉がキュッと閉まって、もう食べてて美味しいって感じたことはない。
あ、それもう恐怖だから。美味しいとかは美味しくないとか、そんなものじゃないですよね。
そうです。
もう味なんてのはないですよね。
ないです。あ、もう噛んで味あって食べる量もない。
で、その味がないということは、
はい、
中学3年も過ぎた後も、
うん、
食事の味っていうのは、食べ物の味っていうのはない？
いや、それはもう普通に量が食べられるから、
うん、
味はあるんです。
で、先ほど離婚したって言いましたよね。
はい、はい。
で、結婚したのは何歳ですか？
まあ、24歳。
24歳。
はい。
で、その体の異常ってっていうのは出てこなかった？
は、その貧血が出てた。
貧血。
もうどこ行ってもすぐ眠ってしまう。
どこ行っても眠ってしまう。
あの、バスに乗っても電車に乗っても、こうパーマ屋さんに行っても、
うん、
寝てしまう、
うん、
あ、貧血で。
貧血でね。
その目が見えないっていうところがですね、弱視で。
弱視でね。何歳ぐらいの時ですか？
15歳からですね。
食事制限をされている俳優たち、すでに目が悪く見えにくくなっていた。
え、そうです。
日常生活に支障が出てきたのは何歳ぐらい？
やっぱ40歳ぐらいからですね。
で、離婚が40年前って言いましたね。
はい。
ということはこの離婚のあたりが大きな分かれ目になってますね。
あの主人に殴られてましたからね。
ああ
の家の中でこう物ができないのでげんこつで殴ったり、
うん、
腰を蹴飛ばしたり、
うーん、
それがねいきなり殴るから、あの怒り出して、あ、殴られそうだと思えば避けられるけども、いきなり殴るから避けられる。
それはこれはものすごい恐怖だね。
はい、
この結婚はお見合い恋愛？
あ、恋愛。
恋愛ですか。
はい、
で結婚生活は何年ぐらい続いた？
15年です。
長く続きましたね。
でも自分で決心して、
うん、
自分で裁判所行って、
うん、
家庭裁判所、
うん、
自分で手続きしたんです。
よく自分で決心できたね。
もうこのままじゃいけないと思って、
うん、
毎日殴られてるんでは。
毎日殴られてる、しかもいつ殴られるか分からないしね。いや、あなたすごい強いね。あなたすごいわ。
ありがとうございます。
うん、
それでですね、父親を憎んでいるから、
うん、
もう憎のをやめようかなと思うんですけどね、憎しみが取れないんですよ。
それは取れるわけないでしょう。そうするとあれですか、この父親の対する憎しみが取れないのをどうしたらいいかってこと。
はい、はい、そうなんです。
よく電話かけてきておられました。幼児教育研究の小原恵子先生がいらしてるので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
こちらこそ。この裏もお父さんがいて、あなたは生きてる存在があるんですよね。
はい、そうです。
だってお父さんとしかあなたはかかってないですもの。
はい、
そう思いません？
はい、思います。
だから肉親っていうとお父さんなんです。
はい、
で一貫していることは、あなたの中に女性の話は出てこないんです。あの15歳上の姉はいますけどね、さーっと言ってますけども、
はい、
15歳上の姉なんてのはもうあなたにとっては他人なんですね。
あ、はい、
であとは全部男性なんです。
あ、はい、
でもう一つは、私はあの貧血でよく寝ます。辛さとか憎しみとか、
はい、
どうにもないない、この言葉の表現のできない人、抑圧って言うんですけどね、
はい、
そういう方はよく寝れるんです。電車に乗っても寝れるし、
はい、
どこに行っても寝ちゃうんですよ。それは何かというと、辛さの感じは出せない時なんですね、
うん、はい、
ではないかなと思ったんですけども、あなたは多分貧血でとおっしゃったので、そうかなと思いますけど、はい、この3つを続けると、
はい、
男性、
はい、
父親、
は
い、眠くなる、
はい、
そしてその自分は今も父親をすごく憎んでいる、
はい、
あなたが21歳頃亡くなった父親なんです、
はいはい、
つまり亡くなった父親をお墓から出してきて、今現在、まあ、あと虚無状態だと思う、虚無感っていうのかしらね、
はい、
何のために来てるかなと思った時に、
はい、
あの父親こうしたああしたっていうね、
はい、
ものを思い出せば、
はい、
あなたの生きてきた過去はありますよね。
あ、はい、
でも母親とあなたの関係は、あれ何のために生きてきたかと、母親って思い出はないわけですから。
ないんです、
ね、そうすると自分の79年間の中で、
はい、
結局あなたの中に一番心残ったのは父親、
はい、
で私はね、これあなた怒るかしらね、あなた夫好きだったんじゃないですか。
好きで、もう最初も好きだった、好きで一緒になった。
夫は浮気したの？別れたのは。
いえいえいえ、
あのね、これもきつく言ってしまうんですけども、
はい、
あなたの場合に、
はい、
自分の中に感じるものが欲しいんです。感覚が、
はい、
だって本当に暴力振るってね、15年間も結婚生活します。
そうですよね。
ここがはっきりと、もしかしたら自分は夫を好きだった、
はい、
夫が途中で構ってくれなくなったんじゃないでしょうかね。
あ、そうです。
それで虚しくなって、あなたから行動を起こして、
はい、
じゃあ夫に命があったんだ、やっぱり。
ああ、そうなんです。
私はね、今日の電話でね、
はい、
あれ夫に命があったんじゃないかなって。そしてお子さん二人とも男の子ですよね。
はい、そうです。
夫に似てますよね。
似てます。
そうすると子供たちの50歳を見た時に、日に日に夫が思い出すような気がするんですね。
あ、そうですね。今どうしてるのかなとか
思うでしょう、
はい、
その時にこの夫と自分が感情的に離婚をした時の、あの若さとまた違ったものがあった時に、こうして私は不幸にしたのは21歳の時に亡くなった父親だと思うことで、今の寂しさをお父さんの霊を借りまして はい、私はあなたをね袋叩きにしながら、はい、今この孤独と寂しさを耐えていますっていうのが今日の相談のような気がするんです。
あ、そうです。
そんなに簡単に言われてしまうと私困るんですよ本当に。ただそうしか考えられないんです。今日の話は、
はい、
私はね70歳からの女の人の未練って綺麗な気がするんですね。だからあなたすごく女っぽいんですよ。
そうですかね。
そして今私はこの年になって息子たちを見た時に、うん、あの時に別れてよかったのかなと思う後悔もあるんです、
はい、
あれはもしかしたら耐えられたし、あるいは夫が突然暴力って言いましたね、
はい、
答え言いましょうか、
はい、
あなたが夫が構ってくれない時に、はい、夫の一番嫌なことをあなたやっちゃうんですよ。わかります？そうでしょ。女の人はするんです。構ってほしい。で、男の人の逆鱗が触れるんですね。で、この夫が、それ言うのか君はあった時に手が先に出ちゃうって。
はい。
それを見て、あなたはこうして私を叩くのねっていうことで、環境を保ってる気がするんですね。
下の子がですね、うん、お父さん悪くないのになんで別れたのとは言います。
だってお母さん本当は別れる気なかったですもん。
ああ、はい。
こうして、夫がね、はい、来ると思ったんですよ。夫の人と暴力じゃないとあなたが黙ってくれないの、
はい、
だから殴ることによってこのどうしようもないあの夫のイライラを解消したんですね、
はい、
でもよかったじゃない、あなた男の子二人産んどいて。
あ、本当よかった。
今夫に会ったらダメよ。もうあなたのイメージとは違ってるから。
ああ、
この息子さん二人を別れた夫、いい夫だと思うことよ。わかります？
わかります。
だから別れた夫にしてあげたかったことをこの息子さん二人に夫と思ってやるのよね。で次に父親ですけども、妻に目をかけてほしい、かまってほしかったんです。で一番君が困ることをお父さんはやったつもりだったんです。ところがお母さんは何の感情もないから、子供が泣こうが感じない、それでお父さんはわけわからなくなったの。だから途中でやめたんです。ですからあなたが一番好きなのはお父さん、お父さんによって憎しみをすべて、今までうまくいかなかった人生は全部このお父さんのせいにしてますよ。
ああ、そうですね。
あなたにとってはこのお父さんが復讐っていう目的があって、はい、今日元気で生きていらっしゃる、
はい、
じゃあ今日からどうなさる？
はい、もう今度手合わせてですね、
うんうん、
もう憎しみも取れて
取れて、そう
で、そしてもう拝んでいきます。
なんかすごくあなたは素直ですね。本当に、はい、お願いします。
ありがとうございます。
あなた今までなんてこんなに辛い人生耐えてこられたと思う？
なんて耐えられたって、その先理由わからないけど、もう自分自身が、
うん、
あ、こう人に頼らない、
そこなんです。それで耐えられたんです、
はい、
本当に強い人っていうのはね、
はい、
みんなね自分の中にしがみつくものを持ってるんです。でお父さんみたいに弱い人っていうのは、
はい、
自分の中にしがみつくものもないんです。
あ、はい、
だからいじめることでしか生き延びる方法ないんですよ。
あ、そうなんですね。
最も強い人間があなたなんです。
あ、そうですか、はい、
自分の中に自己の内なる力っていうものを持ってる人なんです。
あ、はい、
たった一人で耐えることができるんですから、これからも自信を持って生きてください。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、どうも失礼します。
自分の中にしがみつくものを持っている人が一番強い人です。